人には言えない感情も AI なら受け止めてくれるという話なんですけど、これはメディア環境研究所というところの記事で、2本リンクをまた貼っときますけども、人には言えない感情も AI なら受け止めてくれるというのと、あと、検索、発散、相談、愛着、調査から見えてきた生活者と AI との関係性とはというようなことで、現状 AI のどういうふうに使われてるかとか、そういうのの調査結果と、あと結構生の声というんですかね、実際に AI を使ってる人がどういう使い方をしてるのかということを調べましたと。そうすると、いわゆる今までのそのちょっと調べ物とか、そのいわゆるググるという行為が AI の方に移っていると、チャット GPT とかジェミニとかで、調べるというものももちろんありますと。ただ、その中で非常にこう顕著に出てきたのが、愛着 AI というんですかね。何か相談したりとか、あとはそのそれこそ恋人代わりとか、そういうような事例が出てきたりとか、あとお母さんとの関係性がちょっと悪くて、それのどうやったら改善どうすればいいかなっていうことを相談したりとか、亡くなったおじいちゃんを AI でちょっと蘇らせるというか、そういうことで、亡くなったおじいちゃんと会話、AI 上で会話するとか、そういうような事例がすごくこう出てきたんですね。で、特に日本ももちろんいると思いますけど、特に上海、中国上海でそういうような、使い方をしている恋人代わりとか、そういうようなことで使ってる人がすごくこう増えてきているというようなのが、まず1本目ですね。で、2本目はその、AI のその使い方を、生活者と AI との関係性を4つに分類するということで、検索 AI、 発散 AI、 相談 AI、 愛着 AI というような4分類にしたという、記事ですね。これどう思いますか？この記事の感想とか印象に残ったところとかあれば。
まずこの、ヨーロッパ、一応ロンドンはヨーロッパじゃないですか。ロンドン、ヨーロッパ、北米、日本と、アジアのもう一つの代表で中国っていう多分ピックアップの仕方だと思うんですね。で、もう今となってはるか昔の話ですけど、QR コードが出始めた時に、中国でも一気に浸透して、露店の人まで QR 使ってるみたいなのが話題になりましたけど、それと同じ現象が AI でも起きてて、中国の方で圧倒的にその、要はユーザーが増えてる、使い方もどんどん進化してる。要は定着してるみたいなことですよね。そこのスピードはすごいなってやっぱり思いますね、改めて。
で、その記事には、いろんな各国、ロサンゼルスと上海とロンドンだったかな、の日本っていうことで比較をすると、日本はやっぱちょっと遅れてるというとあれですけど、まだ使用率、利用率が、AI の利用率が低いと。で、アメリカとか海外の方が進んでて、特に上海が進んでるというような結果が、出てきたと。で、記事からはちょっと外れますけど、そのじゃあなんでその中国、上海がやたらこう進んでんのかという話をちょっと気になったんで、これも AI に聞いてみ ましたと。で、これ国民性とかそういうのは関係してんのかっていうようなことを聞いてみたところ、いくつか出てきたんですけど、例えばその中国は、日常生活やビジネスによって実質的な利益とか利便性を最優先する傾向が強いと。 で2つ目が、社会インフラが未成熟な時期にモバイルインターネットとかスマートフォンが急速に進んだということで、
うん、
これリープフロッグ現象というのが言葉があるらしいんですけどね。これどういうことかっていうと、日本の場合例えば通信網だと、
うん、
昔は固定電話というものがありましたというか、はい、あの電話はもう本当の昔で言うと限られた家にしかありませんでした、
はいはい、
でも電話線が普及しました、
はい、
固定電話が、全世帯に行き渡りました、
うん、はい、
その後に、携帯電話というのが出てきました、うん、携帯電話がガーッと普及しました、
うん、
その後にスマートフォンが出てきました、はい、っていうような進化、
うん、段階を経た変
身ですね、
うん、
ところがその、中国とか、まあ、あとアフリカとかもそうなんですけど、もともと電話とかないところにいきなりスマホとかが入ってくるわけですよ、
うん、おー、なるほど。
そうするとむしろそっちの方があの一気に進むわけですよ。もうそもそもインフラがないから、インフラがないところにスマホとかそういうのが入ってくると、
うん、
そうするとむしろ普及しやすいわけですね。日本の場合はそういうもともと既存のものがあるから、
うん、
いわゆる既得権益みたいな話とか、今までのインフラどうすんのとか、そういう話が出てくるから、逆に住みにくかったりする。
もう新規に一気に入れた方が早いってことですね。
だからアフリカとかでは結構そういうことがもうすでに起きてるらしくて、もう一気にスマホが普及して税金とかもスマホで払うみたいなことになってるらしいんですね、アフリカとか。
なるほど、
うん、だからまあ中国もそういうことが、言えるんじゃないかと。
うん、
先進国、まあ、日本とかが踏んだ段階を飛び越して一気に最新技術が普及するというようなことでもあるんじゃないかというのは、うんうんうん、あります。あとは国として、あの政府がとにかく新しいものをどんどん推進するっていうようなものもあったりとか、うん、あとはその新しい技術の早期導入によって競争優位を確立しようとする先行者利益を重視する文化があるとか、うん、素早く失敗し素早く改善するという精神が根付いている、
うんうんうん、
一方で日本の場合は失敗回避とか完璧主義とか、
うんうんうん、
レガシーシステムの刷新が進まないとか
耳が痛いな、
様子見とか、そういう姿勢が強くなる、
はい、
そこもやっぱりあるよねっていう話ですね、
はい、
うん、どう思いますかこの話。
ごめんなさい、これはちょっと微妙かもしれないですけど、うちの会社で上海とかに働いてる人結構せっかちでやっぱり早口な方が多くて、
うんうんうん、
そのスピード感はこの地域特有のものかなってちょっと思うことがあるので、
うんうんうん、
であとその先行主義じゃないけど結構その新しいものとかをどんどん貪欲に取り込むっていうのもその風土、地域性もあるって、うんうんうん、あるのかなっていう気はちょっとしますね。
だからまあこの AI に関して話を AI に戻すと、やっぱり AI の進化、なんですか、普及度合いというか、まあどんどん取り入れていこうっていうのはどう考えても日本よりも中国の方が進んでいて、でアメリカとかイギリスとかに比べても中国がやっぱ早いってことですね。だからその日本はまだやっぱ遅れてる部分があるから、これでいくと、どんどん置いていか、下手したら置いて、はい、日本は置いていかれますよっていうことと、
はい、
まあ昨今だとに日本ではちょっと反 AI 的な動きも一部にあったりしますけども、うん、そういうことやってると下手したらもう中国にどんどん先置いていかれますよっていう、
うん、
その危険性もう僕はあるんじゃないかなと思っていて、それはあんまり良くないんじゃないかなという気がしていますと、
はい、
うん、まあ、あと感情労働っていう言葉も、うん、まあ、この記事の中に出てくるんですけど、感情の面、感情面というか、それこそ恋人代わりとか、
うん、
そういうところもやっぱり今後はどんどん AI が使われていく のではないかなということですね。
あの感情で思い出したんですけど、
うん、
一応関係ある話です。あの、うん、うちの奥さん実はチャット GPT 使ってて、で、あの会社の仕事の愚痴結構チャット GPT に聞いてもらってますっていう話を最近聞いて衝撃を受けました。
うんうんうん、
おマジかって
あの記事の中にもそういう話が出てきますけどね、うん、愚痴とにかく今までは SNS に書いてた愚痴をAI だったらもう24時間いつでも聞いてくれるわけだから、そういう愚痴の発散先として使っている、うん、でしかもいやまあ人間だったらそういうこともあるよね、わかるよって慰めてくれるみたいなことも含めて、
うんうん、
やっぱそういう使い方っていうのは多分今後も出てくるんじゃないかなということですね。はい、記事のリンクはまた貼っときますので、もしよかったらご覧ください。はい、ご意見、ご感想、お便り募集しております。トークの概要欄に投稿フォームの URL がありますので、そちらからもしくは、質問を送るボタンからお寄せください。いただいたお便りはライブ配信の方で紹介します。ライブ配信は各週土曜日深夜25時ぐらいからやっておりますので、そちらももしよろしければお聞きください。収録とライブ配信を交互にやっております。
はい、
あとフォローの方ももしよろしければお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。